夜の御言葉でありますから、その時の一緒に見ていただきます。創世記の使徒の二十六章。はい。
そして神は我々に言うように我々の形に創物を、そして新たに海の子を取らずの上に町に行く地のすべてのものを、まずすべてのものを支配させようと考えられた。
しかもこれは創世記の使徒の二十六章でありまして、ここに書いてある内容ですね。彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを支配させようとおっしゃられます。この後に、海を踏むよ、地に満ちよ、地を従わせよという言葉、至福の言葉を持って、人間アダムはスタートいたしました。人生をスタートいたしました。神様は良い神様であることを私たちはいつもいつも信じなければなりませんし、その念心がなければ私たちの人間の心情は、昔からよく言われることは、平均6尺というと分かりませんね。大体180センチぐらいはそう言われています。まあ、人間はその心情だけ取ってみますと、他の動物に比べまして本当に、その大きいということではあります。象や、また基因や、私たちの体重や、その見た目をはるかに忍ぶ動物がたくさんいます。でも、パスカルが人間は考える足だと言いましたように、確かに人間というのは風があせば、その風に影響されて、いろんな教え、いろんな考え方に影響されて、すぐ、弱い、右になびいたり左になびいたりするような弱い存在です。でも、パスカルが言いましたのは、考えることができる、そういうような足だ。確かに弱い存在であるかもしれませんが、考えることができるんです。ですから、この考えるという、また思考力というものは、神様が私たちに感染した素晴らしい出来事なので、そして考えることを通して万物の霊長である人間が全ての動植物たちを支配し、そしてこの世界のあらゆる世界に、マクロの世界、この宇宙にまで足を広げ、支配力を広げ、そしてミクロの世界の中においてもまだまだ支配しようとする影響力を与えるという、そのような働きをする優れた動物、それが人間ではないかなと思います。考えることができるので、誰よりも強く、そして支配を伸ばすことができる、そういう動物じゃないかなと思います。創世記の一章の26節で今日お見せしましたように、我々の形に人を作ろうと神様をしました。ですから、ご自分の手を持って土地の地理をかき集めて人間の形を作りました。その肌から命の息を吹き入れた時に人間は生きるようになります。ですから、我々の姿に、神様の姿に見せて人間を作ると言いましたから、神様の持っていらっしゃる姿勢を私たちはプレゼントしたら与えられます。さらに、ヨハネの4章の24節を見ますと、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。こういうふうに書いてます。ですから、神様の霊、すなわち神様は霊であり、形がない。私たちも神様と似られた姿を持っているということをおっしゃっています。私たちはそのいう意味においては、聖書では、3つに分けることはできると思います。私たちの存在は霊魂であり、霊と魂であり、そしてまた肉体は衣として与えられる。ですから、霊の部分において私たちは神様に似せて作られた。つまり、永遠の命をいただくものとして人間は作られ、そして魂の部分は神様の道徳の一つの性質を、与えられて私たちが創造され、またさらに、それを包む肉体は健康であり、神様ご自身の命を保つのにふさわしいように、いつもいつも健康でありようにと、 隣で私たちに与えられます。ですから、霊と魂と肉体のこの3つが一致して私たちは生活しています。そして、その霊の部分において、道徳の部分において、魂の部分において影響を受けている部分は、それはガラティアの5章の22節の中にありますように、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このようなものを禁ずる律法はありません。神様の持っていらっしゃる道徳的な誠実、愛とか寛容というものが、喜びというものが私に与えられています。ですから、考える力があるので、そしてまた神様の道徳的な性質を持っているので、私たちは小さな存在でありますけれども、全世界を支配する、全世界に支配を及ぼすものとなっています。その私たち人間が神様のこの力をいただいている欲も生じる的なことは、創世記の2章の28節、18節に、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作る。神である主が土からあらゆる生き物とあらゆる花の鳥を風に作られたとき、それにどんな名をつけるか、彼がつけるか見るために人のところに連れてこられた。そして、動物たちがみんな連れてきたときに、その動物を見た瞬間にそのものの動物の性質とかその働きを知りまして、そして理解してそれを推測してアダムは名前をつけました。これはライオンだ、この動物はライオンにふさわしい、ライオンという名前をつけ、この動物は猿だから猿という名前をつけた。そして海の生物に対してはいろんなクジラであるとか、このあらゆる生物に名前を付けた。この辺に、このところで神様がその人間に知恵を与えてくださり、またいろんな考えるという思考力を与えてくださいました。このように霊においては神様の命を持っている、そして、永遠の命を持っている、そして魂に対しては道徳的な神様の性質を与えられて、そして肉体には健康を与えられて、私たち人間というのは創造されました。ですからどこを見てもですね、私たち人間が祝福から外れて、悩み深い呪わしい人生を歩むことを神様は願っていらっしゃいます。神の御子イエス・キリストも、私が来たのは命を得させる、そしてその命が豊かになるために、豊かな人生を歩むために私は来たんだと、このように思いました。神の御心は私たちが幸せであり、そして力強くこの世界を支配することを願っていらっしゃいます。私たちがいつも健康であることを多くできるように、このように神様は準備をし備えをして私たちにプレゼントとして与えてください。第2番目に残念なことがありますが、最初の人間アダムは全その罪を犯してしまいました。神様の前に使われておいた天使の一部が堕落をして、我々も神のようになりたい、神様のように全ての人物から礼を受けたいという、傲慢な気持ちを持って堕落をしました。その一番のですね、堕落した男子の長がですね、サタンとかルシファーとか、悪魔とか言われる存在であります。そして、この悪魔は神様に敵対することはできませんので、その事情に落とされた時に、神様が愛していらっしゃる人間を、愛していらっしゃる人間を堕落させて、神様に敵対しようと考えます。そして、その当時作られた地動物の中で一番賢い蛇に一心をしまして、蛇を通して人間に挑戦をしました。本当に神様は殿にあの善悪を知る木の実を取って食べてはいけないとおっしゃったのですが、それを食べるとあなたも神様のように目が開かれて ペアと一緒にようになるようになりますよ。あなたは神のようになりたいのか、私は神のようになったあなたの姿を見たいところに進みます。アダムがゼアコを知る木の実を取って、見て、そしてアダムに与えて、アダムは食べて、またレバーにその実を食べるようにするんです。そのことを通してゼアコを知る木の実を取って食べて、食べることを通して体の目が開かれて、裸である恥ずかしさを感じるようになります。そして、神様の言われたお言葉に対して疑問を持って反発して彼らは罪を犯しました。その罪の結果、このサタンの支配の中に罪によって完全に神様のから悪魔の支配の中に入ってしまいました。その後に神様がいらっしゃいまして、アダムにこの言いました。あなたはこんなことをしたので、あなたの人生は呪われてしまった。二人は安泰して、この世から、この地上から、この工作をして、そして仕事をして、農作物を、地から食物をやらなければならないようにしました。まあ、それから、このアダムから神出尊に至るまで、その罪がずっと継承されて、もちろん神様は、どうにかしてその罪を取り除くとして、いろんな律法を人間に与えました。アブラハムを通し、一人の人を通して多くの民族を選ばれて、その民族の中で、イスラエル民族の中で、その罪が完全に取り除かれたならば、全世界に恵みを与えようとしていらっしゃいました。神様はこの動物の血を流すことを通して全ての罪を許し、立法を与えて、そのようなこの法則をですね、彼ら一見にという法則はませんでした。でも、このイスラエルの民は完全に罪を拭い去ることはできません。過去の罪、現在の罪、未来の罪に至るまで、未来永劫の罪に至りますので、その罪を完全に洗わなくてできません。神様は御子イエスキリストがもし一見の羊飼いになってくる、子羊になるならば、人間の罪のこの代価として罪を支払うならば、死を持って償うならば、それは神様の御心にかなうことと言いました。 ですからイエス・キリストを通して、この十字架の御業、イエス・キリストがこの神様の前に罪の生け贄となることを通して、私たちは完全に救いへと入ることができるようにしております。このように人間の中に、残念なことがありますか、罪が入りましたときに、その霊は死んでしまい、神様いることはありません。神様の命を持つことはできません。ですから、その内側から完全に神様は、出ていき、人間の人生が神様が、この引きの望んで代わりにサタンが入るようになっています。サタンが罪を持って私たち人間を縛る、そして罪の結果として人間は人生の苦労を背負い込まなければならない。また罪の結果としてあらゆる病気を全部招き入れなければならない状況になってしまいました。ガラテヤの5章の19節に、肉の行いは迷惑であって不義のようなものです。不倫を汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根に一通り、党派心、分裂、分派、妬み、名声、宗教、そういった類のものです。まあ、聖書の中には100以上のですね、ありとあらゆる状況が書いてあります。まあ、ローマ書の一章を見ても、まあ、書いてないんですけど、準備してませんが、ローマ書の一章の中には、男女のこの正常なこの働きを無視して、男は男、女は女、というふうに性の乱れなどもローマ書の中に書いてあります。このようにして、あらゆる病気、あらゆる問題、人生の苦しみを通して、私たちはその罪の中に取り込められてしまう。それもそして、その霊が死んでしまい、 魂が道徳的なところがもう完全に崩れ去ってしまい、そして肉体にも罪の呪いとして病がこの肉体を負うようになってしまいました。ローマ書の何章を見てまいりますと、パウロと人が同じように私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることは分かりません。私は自分がしたいという思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことを行うことをしているとすれば、立法良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私でなく、私のうちに住みすぎている罪なのです。私は私のうち、すなわち私のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないのです。私は幸せになりたい。パウロはこう言います。私は幸せになりたいけども、私のうちに幸せの幸せにならさない罪という働きが起こっている。罪というものが、そして、その罪がなければ確かに神様の祝福をいただけるんだけども、その罪があるので、それを祝福の中に生きることができないとパウロは悩んでいます。7章の中に、もう自分がしたい善を行わないで、私の中に悪は働いている、私は幸せになりたいと思っているんだけども、幸せにさせない罪というのが働いている、こういうことに気づいています。このようにして、パウロもそうでありますが、多くの人々は罪の中に閉じ込められてしまう。聖書の中に、私たちは罪の中に人間は閉じ込められて、罪の中に私たちは閉じ込められて、罪から逃れることはできない。罪があるので問題があるし、罪があるので病気がやってくる、罪があるのであらゆるこの人生の苦しみがやってくると、これに書いてある。で、この問題を解決するためにいろいろ努力をします。まあ、イスラエルのためはこの必要なことを通し、動物の生贄を通し、神様の立法を通して、生贄の法則を通して、ただ血を流し続けている。動物の血は流し続けたんですけども、完全に彼らを清めることはできない。先ほど言いましたように、神様は御子イエス・キリストを十字架にかけることを通して、私たちを新しく作り変えよう、私たちを解放しよう、私たちを救おうとのためにやられました。ですからイエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストを信じたその時に、私たちの霊が、そして魂が、そして肉体がリバイバルされている、新しくされてこなければなりません。イエス・キリストを信じるためにまず私たちの根本的な存在の源である霊の部分が、神様がいらっしゃることを通して、その部分が解決されてます。つまり永遠の滅び、地獄に行かなければならない、そういう立場で言いました。その霊が私たちがこの永遠の命を受け入れることを通して、神様を受け入れることを通して、永遠の命にその霊が新しく振り返られる。まあ、聖書の中に、霊は死んでいるというふうに書いてあります。イエス・キリストを信じ、神様を信じたら霊は生き返ると、このように、死んだ霊が生き返るとこのように書いてあります。ですから私たちのこの存在している存在の根源たるその霊の部分に、イエス・キリストを信じたときに、その霊は新しく永遠の命を持って生き返ることができます。次に、先ほどお見せしましたガラティアの中にあるように、罪の性質から今度は新しい神様の性質に私たちが振り返らなければならない。愛、喜び、平安に私たちは救い変えらなければならない。でも私たちはこの地上でいろいろ努力をし、どうしたら愛に生きるのか、どうしたらいつも喜びを持って生活することができるのか、またどうしたら幸せを感じて生活することができるのか、 まあ、いろいろ試行錯誤しながら、いろんな方法を通して、この地上の方法としてそれを予約します。でも、何一つ、それによっては解決を、この打開策を解決を得ることはできませんでした。神様がこの霊を生かしてくださるときに、私たちはその魂に、私たちの生活全体に神様の影響が及んでいます。聖書の神様の性質が私たちの魂に働いています。及んでいます。そして、知らない、そのようにして神様と交わりをすることによって、私たちの魂が道徳的な性質に、神様の性質に変えられて、霊魂が、霊と魂が、霊が、魂が変えられたら、その肉体においても、神様の祝福が流れています。私たちは外側から、肉体から、外側から、環境から、いろんなことを、こうして、その良いものが流れてくるようになります。でも、私たちの中心の、その霊が神様によって変えられて、その魂がその影響を受けて、道徳的な性質に変えられて、そしてその最後に、霊魂が変えられると、その肉体にまで神様の祝福がやってくる。マルコの福音書の14章の23節に、イエス様が十字架にかかる前に、ゲッセマネというところでお祈りなさいました。ちょっと、マルコの14章の30節。ゲッセマネというところに行って、イエスは弟子たちに言われた。私がいる間、ここに座っていない。そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行く。イエスは深く恐れ、もだえ入るのです。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほど、ここを離れないで目を覚ましていない。これが、ルカの文章は、イエスは苦しみもだえて、いよいよせずに祈られた。汗が血の滴のように死にました。書いてもらいますけども、マルコに書いてもらいますけども、イエスは深く恐れもだえ始められたとか、血の汗が流れたという証言がここに書いてあります。天地、嵐を沈められたイエス様、そして湖の上を歩かれたイエス様、弟子がですね、嵐さえも従うとはこの方はどなたなのか、どのような権威を持っているんだろうと驚きました。悪霊を追い出して病気を癒すということをいろんなところでなさいました。病気さえも従うとは、病気を持っていると悪霊が従うなんて、この方はどんな権威を持っているのか、どれほどの権威を持っているのかと、弟子たちはみんな恐れました。ところが、イエス様が十字架にかかって、全人類の罪を身に負わなければならないと言ったときに、イエス様が、勇敢な、勇壮なイエス様が、深く恐れ、おだえを始めればと書いてあります。また、血の汗を流して苦しめられて、苦しんだと、このように書いてあります。ここに、罪というものが、どんなに人間にとって破壊的なものであり、罪というものがあるからこそ、神様の祝福に受け入れないという、神様の恵みに預かれないという、この恐ろしいものであるということが、ここで少し理解することができると思います。イエス様は、生まれてから一度も罪を犯したことがないかっていう、その方が、罪の一つの自分のうちにやってくる、人類の罪が全部自分にのしかかってくるということで、深く問題がある。つまり、私たちが何も感じたら、罪との問題がどんなに大きな問題であるか、神様の前にどれだけ汚れたものであり、どれほど恐ろしいものであり、どんだけ力強いものであるかは、私たちはあまり理解できないので、でも、イエス様は、この罪を犯したことのない方であり、神の御子であり、清いお方でいらっしゃいました。その方が、汚れるということは、本当に恐ろしいことです。まあ、罪神は、それが少しは、 罪があるので私の人生に問題がある、罪があるので私の願いは聞かれない、罪があるので私の人生にこの病気がやってくるということは、この問題が出てくるのは全部この罪のものです。神様との関係において間に罪という問題があって私たちの祈りは聞かれないんですよ。神様が願っていらっしゃる祝福を受けることはできないんだ。彼は少しそれは分かっている。ですから毎年毎年そんなに経済的に破綻した苦労があったとしても一生懸命彼らは自分の罪が許され、神の前に祈りが聞かれるために一生懸命その血を正し続けました。神様はイスラエルのためじゃなく私たちのために御子イエス・キリストの十字架を準備してくださいました。私たちが理解できるように、私たちが罪から離れて本当に救われたんです。そして罪の呪いを受けることがないように神様はイエス・キリストの十字架を準備します。イエス様がそうであるように私たちもいつも私の人生の問題はあれでなく、これではなく、経済の問題でなく、私の感情の問題でなく、人の問題でなく、これは罪の問題だった。神様と私たちの間に、この罪があるので罪を除いたならば、私たちの祈りは聞かれるんだ。そして、神の御心である、健康的な力強い、祝福された人生を歩むことができるんだ。このことを私たちは続かなければならない。イザヤ書の53章の4節でよろしくお願いします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを負う。ただ私たちが思った彼は刺せられ、神に打たれ苦しめられた。しかし彼は私たちのその日の罪のために殺され、私たちの妻のために下った。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒される。私たちは皆羊のようにさまい、おのおの自分勝手な道に向かっている。しかし主は私たちの全てのところを彼に渡す。彼は痛みつけられ、彼は苦しんだが不自由ではない。小麦粉に敷かれていく羊のように、手を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を刈りやがる。まあ、みたいな53章を全体に見ますときに、そこにはイエス・キリストの願いとか神様の思いとか、十字架の思いとか、そこに被害者の53章に収容されています。で、イエス・キリストは十字架の上に2000名前でありますが、十字架に死んでいくわけです。それは私たちの罪を除くために、あえて神が準備した生贄であるということを私たちは理解しなければ。そして過去の罪と、そして現在の罪と、未来の罪がそれで完全に神様の前に清算されてしまいました。そしてイエス・キリストを信じた、神様を信じるときに、私たちの魂は神様の平安というか命を得ることができます。問題があります。霊、魂、肉体と言いましたけれども、私たちの魂と肉体は長いその生きていた間に、また先祖からの長い習慣にありますが、その罪の中にこの生活をして、その経験がその魂の中に、私たちの中に入っている。もうですから、私たちはイエス・キリストを信じるときに、私の霊は生かされたけども、私の魂、私の肉体にまだ罪の影響があるということを、影響の中に私たちは閉じ込められていることを私たちは理解しなければなりません。ですから、まず言うべきことはどういうことでありましょうか。私たちの魂の中に神様がもっともっと働いてくださるように、目を内側に開いて神様に開いていかなければなりません。私たちの魂が、何十年生きていたか、その人が何年生きたか知りません。過去にどれぐらい その先祖が罪を犯し続けたかもしれません。それが全ての罪の この代価を私たちはその時に払わなければ、イエス・キリストを信じた時にしなければならないことは、自分の感情、思いというものを全部神様の御言葉によって、清める、まあ、変えなければならないですね。まあ、病んでる、その魂の思い、罪に汚れて私の人生には悪いことが起こるということを容易に考えることができる思い、否定的な思い、その、自分を責める思い、そういう思いを全部その変換させなく、神様の御言葉によって変えなければならない。まだ長い間生きていたその考え方を変えなければならないということは私たちの務めですから、霊が生きている、次に私たちがしなければならないのは、その思いを変えて自分の肉体を神様の祝福の方向に信じなければならない。聖書の中に、私たちはローマ書の御言葉の1章の30節に公開する、心の一心を図って神様の前に心の一心を図りなさいと言われた。あなたの言い換えれば、あなたの思いを変えなさい。神様は祝福の神であり、私たちに祝福をいつも与えたと願っていらっしゃいます。御子イエス・キリストの命を与えた神が、どうしてこの地上の幸せを願っていることを叶えないことがあろうかと思います。自分の御子イエス・キリストの命さえも惜しまずに与えた神は、あなた方の願いをどんな願いでも聞いていただきますと信じなさいと思います。ですから、ここの意思を分かって神様の祝福を求めます。というのはそういう意味で、神様は私に対して善なる神様であり、祝福を与えてくださるんです。でも、私たちを滅ぼすために、私たちを苦しめるために、罪の猛威を振るって、罪の武器を持って、悪魔が私たちの人生に働きかけているんだということを信じなさいとしてしまったんです。これにして私たちは自分の思いを、感情を、自分のその意志というものをしっかり持って、しっかり神様につながっていかなければなりません。いつもですね、聖書をお読みするとき、読むときに、主は与え、主は与える、主の皆を御からという言葉を読むし、主は神様は万事を愛に働いて益としてくださるという祝福の言葉を読むし、そして聖書の中に、どんなに苦労があったとしても、どんな試練があっても、喜べという言葉が書かれています。まあ、聖書の中を見ますと、私たちに励ましの言葉以外に、たとえそうであっても、その中でも神様の愛を信じなさい、たとえそうであっても神様の祝福をその中で信じなさい、受け入れなさいというふうに聖書は私たちに励ましたことを与えていました。ですから、神様の側では、もう私たちに対して、イエス・キリストを信じている私たちに対して、何の条件もないです。ただ信じるだけ、ただ祝福を手にするだけ、神様の祝福を私たちがその手にするだけ、これを神様にいただきました。ですから、死んだ後も永遠の命を持って神の御国に帰るんですけれども、この地上においても私たちは自分の、意思を持って、自分の思いを本当に、神様の祝福に変えなければならないんです。まあ、そのために私たちは、その思いを変えるために聖書の御言葉を読みます。いつもいつも神様が祝福してくださることを考えなければならない。そして、どんなことでも、どんな状況でも良くなることを考えて、次の瞬間、本当に神様は祝福してくださることを信じて考えていかなければならない。私たちクリスチャンは、次の段階に来て、自分の思いを神様に委ねて、神様に承知を回していかなければならない。イザヤ書53、59章の中に書いてありますように、神の御手が短くてあなたの祈りを変えないのではないか、このように神様の御手は私たちに奪われています。ただ辛抱強く 願い続けることができない、その熱心さがないので、どうしてもそれを手にすることができないと感じます。また、神様は私たちの癌に対して、私たちに対して、その妻とですね、私たちを励ます方向に働いて声をかけてくださっています。私たちの癌がなかなか信じることができない、信じきることができない、そして完全にその神様の御心に完全に、委ねきることができない、まあ、そのが大きな問題であります。聖書の中にダニエルと一緒が、その一つの願いをしました。そして毎日毎日狙っておりました断食を持ってですね、神様の前に狙いました。でも、その狙った21日目にその願いが実現したと聖書は書いてあります。その時にその願いを実現するために天使がこのように、ダニエルをあなたが祈りを捧げたその最初の日に神様はあなたの祈りを聞かれた。でもあんまり大きな祈りだったので、なかなかそれを実現することはできない。あなたが祈り始めたその日にその祈りは聞かれた。しかしその祈りを実現するために妨害するものが私に裸って、あなたの祈りを速やかに実現することができない。しかしダニエルよ、あなたは最後の最後まで信じて祈り続けた。ダニエルはあなたは最後の最後までそう願い続けて祈り続けた。その結果としてこの恵みを与えることができるとあの日聖書は教えています。私たちはなかなか信じきるということはなかなかできないものでありますが、問題が多ければ多いほど、そして願っている内容が内容で大きければ大きいほど、私たちは時間をかけて熱心に、そして願いを強く持って私たちを動いていかなければならないと思います。大きな問題があってもですね、気にしないで、大きな問題があっても私たちはそれを神様に委ねて平安の心を持って、そして問題に立ち向かって愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたがいつも私たちに対して願っていらっしゃることは健康であることであり、また私たちが永遠の命を持つことであり、また私たちの魂がいつもいつも神様に期待することをあなたは願っていらっしゃる。どうぞ神様、あなたを信じる私たち一人一人が、ただ信じて天国で幸せになればいいという考えではなくて、この地上でもどうにかして神様の祝福を誰よりも多く受けたいという願いを持って歩むことができるように教えてください。天のお父様、この地上でも祝福され、来たるべき世界でも祝福の中に歩むことができるように、生きることができるように教えてください。主イエス・キリストの名によって祝福してお願いいたします。Thank you.